移住企画上越にアイターン FMJ 林田です。今日は上越市吉川区川谷にお住まいになって25年星の谷ファームの天明信弘さんにお話を伺います。はい、天明さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
東京都ご出身の天明さん、上越エリアに移住してこられる方の多くの方がご結婚ですとか企業への就職で移住してこられるわけですが、天明さんは農業の就業で来られましたね。
はい、そうです。あの米が作りたくて、はい、上越にやってきました。
25年前に天明さんのような方って珍しいかったんじゃないでしょうか。
そうですね、まだ当時農業をやりたいとか、はい、田舎に移住したいっていう人はほとんどいない時代だったもので、こちらに来ても変わり者が来たっていう言われ方をよくしましたね。
そうでしたか。はい、のきっかけはどんなきっかけで上越へ来られたんでしょう。
春の田植えに当時大型町だったところにある農業法人の田植えを手伝いに来まして、はい、でそれが最初のきっかけになります。
ああ、そうですか。じゃあそれは他の地域ではなく上越っていうのはたまたまそこで。
そうですね、はい、あの後輩が学生だった時に、はい、そこに手伝いに来たりしたことがあって、で、面白い社長さんがいるよっていうことを言われまして、でその方は大型町の旭池総合農場の平沢さんだったんですけれども、はい、その方と出会ったことがやっぱりこっちに移住する大きなきっかけになりました。
ああ、そうでしたか。なぜ農業を。
そうですね、はい、たまたま僕進んだのが大学の農学部だったんですよ、
はい、
で農学部で勉強してる中で、まあ、大学自体では農業の良さってあまり伝えなくて、細かいテクニカルなこととか植物整理のこととかを習うんですけども、まあ、農業ってすごく魅力があるなっていうふうに当時読んでた本で思ったんですよ、うん、あの農学部に行った中でやっぱり農業のことをもっと知りたいと思っていろんな農業の本を読んだ中で、農民作家の山下総一さんという方の本を読んで、はい、その本に結構感銘を受けて、あ、農業っていうのはすごい仕事だし、これは大事なものだなというふうに思いました。
天明さんご自身も本を書いていらっしゃいますよね。
そうですね、
天津リアル農家等身大の新規収納と、はい、拝読いたしました。移住して新規で収納したい方にとって非常に分かりやすくて、まあ、バイブルのような本だなと私思いました。
はい、ありがとうございます。
すごくあの考え方が厳しい。その一番感激したのがその新規収納の現実から目をそらさないその姿勢ですとか考え方。
そうですね、あの僕の場合学生から直で飛び込んでたんで、はい、お金をいっぱい持って飛び込んだわけでもないしそんなに多くの人脈を持って飛び込んでたわけでもないんで、やっぱり自分でちゃんと経営を回していかなきゃいけない、食べていかなきゃいけない、将来は子供を育てていかなきゃいけないっていうことを考えた時にやっぱりある程度裏付けを持った数字を持ちながら飛び込みたいという思いがあって、そのためにはやっぱり何をしなきゃいけないのか、まあ、お金のこともそうだし自分がこれから本当にずっとそこでやっていけるのか、そういうことはすごくシビアに考えましたよね。
あんまり男性女性ってねいう話はしたくないんですけど、これは女性一人でっていうのはなかなか難しいでしょうかね、独り立ちして農業やっていくっていうのは。
あの農業っていろんなスタイルがあって、はい、例えば僕の場合はお米が作りたかったんです。で、はい、お米を作りたいとなると結構広い面積の田んぼがいて、大きな機械がいてっていう経営がまあ一般的ですよね。まあ小さくやられる方もいるんだけど、基本的にはお米ってやっぱり面積でどれだけ取ってっていう世界になるんだけども、農業の中でも例えば野菜とか花とか園芸作物なんかはハウスぐらいでこうやっていくことも可能で、
はい、
なんで、まあ、女性の方でも全国見るとやっぱりやってられる方もいますよね。で、その中ではそういう園芸のものあるいは6次産業化といってちょっと作りつつ農作感覚を加えて売り上げを伸ばしていくっていう形もあるんで、
はいはい、
まあ、いろんな形あるんじゃないかなと思います、うん、
はい、それから天明さんはお米とあとブルーベリーも育ててらっしゃいますよね。
はい、今言ったみたいに、はい、米作りっていうのは男の人がどうしても中心にならなきゃいけない仕事が多いんですよね、
はい、
あの山での田んぼだったもので、
はい、
草刈りを毎日しなきゃいけないとか、
はい、
トラクターに乗らなきゃいけないとか、
はい、
どうしても男の人を中心で、はい、僕の場合たまたまあの当時付き合ってた彼女と一緒に飛び込んだということで女の人でも主役になれるような部門もぜひ作りたいというふうに思って、それでブルーベリーを 一つ入れさせてもらったんですよね。
そうなんですね、うん、ブルーベリージャムなどもね販売してらっしゃいますもんね。
そうですね、やっぱり女の人が取り組むって、まあ、さっきも話したんだけども、やっぱり加工みたいなものは女性の方がすごくこう得意な分野だし、うん、まあ、僕みたいに粗骨な人間が作るとこう危険な商品になってしまうけど、やっぱり、まあ、たまたま釣り合いはそういう細かいところも気が利く人だったんで丁寧に作ってくれるんで、すごくいい商品を作れてるのかなというふうに思ってます、うん。
天明さんは愛賀も農法でいらっしゃるんですよね。農業を通じて自然から何かいろいろと学び取っていらっしゃると思うんですが。
そうですね、これまで25年ということでいろんな年がありました。やっぱり台風が直撃して、はい、全部の稲が倒れてしまった年だとか、はい、大きな雨が降って田んぼに土砂が流れ込んだりとか川の水が田んぼに入ってきたような年もあって、まあ、思うに任せないことはいっぱいあるなというふうには思ってます、はい、なんで、まあ、そういう自分では何ともできないものがある。ただその中でも、でも逆に言うとそういう自然の中から得られるものもいっぱいあって、自分にはどうしようもない世界が確実にあって、その中で自分は生きて生かされてるっていうようなことを感じられるっていうのは農業の良さですよね。
うん、楽しいなって思うこともあります
ね。そうですね、基本的には日々楽しいですよ。やっぱり自分で種をまいてそれで植物が育ってその収穫があって、はい、そのお米を1年間食べられるっていうのは、うん、まあ何とも言えない幸せ感ですよね、うん、やっぱり主食を作ってる強さというか、
はい、
楽しさというか充実感というのはやっぱり米作りにはありますよね。
農業に携わる方が減ってきていますよね。いわゆる農業従事者の方が減ってきている。それから耕作放棄地が増えて、治水の面ですとか食料自給率ですとか農業に携わってない方もすごく心配していると思われるんですよね。その辺いかがでしょう。
そうですね、まあ、正直言うとやっぱ米作りがそれほど昔のように儲かる仕事ではなくなってきている。農業自体がやっぱりそれほど高収益なものではないときに、なかなかそれを継ぐことが難しい時代がずっと続いてるんだろうなというふうには思ってます、うん、ただやっぱり上越の大地を見てもそうなんだけども、農業が地域の自然を作って、でそれで水を作ったりっていうことはやっぱり農業がやってる分野だと思うんですよね、はい、そこは作ろうと思って作ってるわけではないけども、農業をやってることによってそういう自然環境あるいはそういう生活インフラにつながるような水を作り続けているようなところがあって、大変だけどやっぱりそういうのは続けていかなきゃいけないんだろうな。でそこはなんだろうな、農業者は逆にそういうところにプライドを持ってやっているようなところもあって、そのことをこういろんな人が感じてくれることだけでも農家としては僕は幸せだなというふうに思っていて、
はい、
そこをもう一段行ってそういうことをやってるから応援しようっていうのがさらにもうちょっと高まってくれると僕は嬉しいのかなっていう気はしてますよね、
はい、応援とかねお手伝いっていう点に関してはまた伺えればなと思っています。天明さんは TPP に反対する人々の運動の共同代表もお勤めですね。
そうですね、全国の仲間が集まった時に、
はい、
一番若いのが僕だったもので共同代表お前もやれという感じで言われたんですけども、まあやっぱり10年ぐらい前になるんだけども、はい、TPP が日本で批准するかどうか参加するかどうかっていうのはかなり大揉めにした時があって、
はい、
やっぱり新自由主義の中で農民がやってることが維持できなくなるんじゃないかっていう思いが強くあった。あとは TPP っていう問題は農業だけではなくていろんな暮らしにも大きな影響を与えてくるだろうということもあって声を上げさせてもらってます。でやっぱり上越っていう場所から声を上げることを僕はすごく大事だなというふうに思っていて、
はい、
やっぱり自分の暮らしに結びついた人間が声を上げるっていうことはすごく大事だなというふうに思ってたんで、まあ、僕もそういう運動にも加わらせてもらってやってます。
TPP って聞いてもわからないなっていう、
ね、はい、国っていうのはやっぱりその国の置かれた状況っていろんな制度を持ってますよね、
はい、
で関税っていうもので守ったりとか、あるいはその国に合った健康保険制度を持ってたりとか、
はい、
そういうものを世界中でみんな一緒にしてしまおうっていうのがやっぱり関税の自由化だったりとか関税障壁をなくそうっていう動きだと思うんですよね、
はい、
でそうなってくると その地域地域はやっぱり自然環境も違うし、みんな住んでる人の考え方も違うわけだから、はい、そこに合わせた制度であっていいはずなものをグローバリゼーションの中で全部一緒にして、世界中を同じ企業が同じように活動できるような社会を作っていこうっていう発想なんだけども、僕はそうじゃなくて、その地域地域にあった企業があったりとか、あった農民の暮らしがあったりとか、人々の暮らしがあった方が世界中面白いだろうなというふうに思っていて、そういう面であまりグローバリゼーションの中で均一化されていくっていうのは僕は望んでない。で、そういう中で自分もそういう運動に加わらせてもらってるってところありますよね。
はい、まあ、うん、極論で言ってしまうと、うん、その TPP の中に入って、その関税のが云々っていうことを関わると、その日本が、まあ、要するにテミオさんみたいな農家の方がいなくなってしまう恐れがあるってことですよね。
そうですね、まあ、TPP が持ってる強さっていうのは、農業の関税だけではなくて、いろんな暮らしぶりも大きく変えていく。今言われているのは、水道化の民営だとか、教育に関しても全部民営化していけばいいっていう、そういう思想がやっぱり TPP の中にはあって、僕どっちかというと農業だけのために反対してるんではなくて、はい、やっぱり自分たちの暮らしっていうのは自分たちがしっかり選択をして作っていきたいというふうに思っていて、そこはやっぱり営利ではない。やっぱり TPP っていうのは基本的には企業が活動しやすいような社会を作ろうっていう方向なんだけども、そうではなくて、やっぱり公がやらなきゃいけないこともあるだろうし、そういうことがすごく大事なんじゃないかなというふうに思って参加してますね。
あ、なるほど、うん、日本の農業が、まあ、昔とですねだいぶ変わってきていますよね。工業化と、まあ、家族でやる農業、工業化で消費者には安くなっていい一方で、まあ、食味の点でもしかすると劣るイメージ、これはイメージです、うん、で一方で、まあ、家族でやっている、っていうのは、まあ、肉体労働で手間もたくさんあって大変っていう印象なんですよね。テミオさん、当事者としてはいかがでしょうか。
確かに世の中はすごくいろんな機械も発展してきて、 AI とかも出てきて、今までみたいな苦労しないでいい部分というのは確かに出てきてるんだと思います。で、そうは言ってもやっぱりその場所その場所で細かくやっていくことによって面白さが出てくるようなものもあると思うんですよね。で、農業なんかも例えば上越の中でも海沿いの地域の農業と平場の大きな水田が広がっているところの農業、そしてちょっとした里山のところの農業、そして私たちの住んでいるような山間地の農業、やっぱりそれぞれ持ってる役割も違うし、できる農産物も違うし、その一つ一つがやっぱり小さな家族農業で支えられてきていて、全部同じような企画で全部やるなんていう方は土台無理な話なんで、地域にとってもそういう小さな農業、あるいは人が手間をかけるようなものっていうのがすごく魅力的になっていく時代が、逆に言うとこれから広がっていくんじゃないかなっていうふうに僕なんか思ってるんですけどね。
素晴らしいですね。気持ちが明るくなります。テミオさんのところで大勢の若者が修行して巣立っていらっしゃいますよね。どのようなお気持ちやお考えで受け入れてこられたんでしょうか。
そうですね、やっぱり地域の中に若い農家がいなくてっていうのは一つ出発点としてはあるんだけれども、やっぱそれぞれの人が自分の好きな農業、好きな暮らし方を見つけてもらって、それ自由に羽ばたいていってもらいたいなという思いがあって、で僕もやっぱりここの上越に来るときに、まあ、平沢さんのところもそうだけど他の方の農家のところも訪ね歩いて、でそこでこう吸収されたさせてもらったことがすごくいっぱいあって、なんでやっぱり農業やりたいっていう人がいたときに、あ、うちみたいなところに興味を持った人にはじゃあぜひうちでちょっとでも体験してみると、次のステップ踏むときに何か考えが浮かんでくるんじゃないっていうぐらいの、そういう気持ちで受け入れています。
そうですか。今後も収納ですとか研修受け入れっていうのは。
そうですね、来るものは拒まずということで興味を持った人には来てもらいたいというふうに思っています。
そうですか。なんか無理やり言わせてしまった感がありますが、
やっぱり自分の中では自分の子供だけがつく時代ではないなというふうに思ってるんですよ。農業に興味を持った人が誰でもチャレンジできるようなことはすごく大事なことだと思っていて、そういう場っていうの一つでも二つでもあるといいなというふうに思っていて、まあ、全国の仲間もいて、それぞれいろんな経営をしているところがあるんで、僕は収納する前に何個かやっぱり体験してくることがその後経営していく上ではすごくこういろんなことに広がっていくんで、そういう場の一つとして自分のとこは、自分の農場があればいいなというふうに思っています。
来週のこの時間も 天明信弘さんにお話を伺います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。上越にアイターンでした。かからぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。